今日も神殿再建というテーマでお話をしたいと思います。ずっとシリーズでお話をしておりますので、今日初めて聞かれる方も何人かいらっしゃいますので、ちょっと分かりにくいところなんかもあるかなと思いますが、面白そうだなと思うところだけ聞いていただければそれで結構でございます。今お話ししておりますのは紀元前500年ぐらいのイスラエルのお話でありまして、ユダヤ人というのは大変長い歴史を持っておりますけれども、今もそうですけれども、歴史に翻弄されてきたというか、波乱万丈の歴史をですね経ているわけであります。で、今お話ししておりますこの紀元前の500年ぐらいというのは、ユダヤ人にとってはいくつか大きな危機を経験しておりますけれども、その大変な危機を脱した頃の話なんですね。この今もイスラエルという国はそこにあります。小さい、四国よりも狭いぐらいの小さな国土ですけれども、そこにユダヤ人たちはしがみついておりますが、紀元前の、今お話ししておりますところからですね、大体100年ぐらい遡った600年ぐらいに、一回国を追われまして、バビロンという国に、連れて行かれたというか、捕囚になったわけですね。でほとんどの人は殺されてしまったり、チリチリバラバラになったんですけども、ごくごく一部の人が、バビロンに連れて行かれて、そこでなんとかユダヤ人としての、その、民族のアイデンティティを保っていたわけです。で、バビロンが滅んでペルシャという国になった時にですね、ペルシャの王様は宗教的に非常に寛大であって、またバビロンが集めた、世界中から集めたいろんな国々の人たちをですね、それぞれの国に返したんですね。それぞれの国に帰って、そこで、それぞれの神々にこのペルシャの繁栄を祈りなさいと、そういう政策を取ったわけです。でユダヤ人たちもバビロンにいた人たちが数万人規模ですけれども、パレスチナに戻ってきて、そこで、自分たちの国を再建していったわけですね。で、最初はまずユダヤ人の神である、主なる神といいますけれども、聖書に記されております彼らの神を礼拝するための神殿を建てました。そしてそこで何十年かぶり、あるいはもっと長い百数十年ぶりでしょうか、ユダヤ人たちの定められた儀礼に基づいて宗教的な儀式が行われるようになりました。でもその神殿を守るですね、城壁がありませんでした。でこの辺りというのは非常に物騒なところというかですね、日本は幸い単一民族で島国ですから、外国のあるいは他の民族が攻め込んでくるということはかつてほとんどありませんでした。あったといえば蒙古襲来ぐらいでしょうかね。だいぶ昔の話ですね。それも神風が吹いて、追っ払ったというか、どっか行ったというか、いうようなことはありましたけれども、この間の先の大戦においても日本は、沖縄は戦場になりましたが、実際に本土が戦場になったということはなかったんですね。ですから自分たちを守るということは、もうこの国そのものが天然の要塞みたいなところなので、あんまり意識が高くないんですけども、この中近東であるとかヨーロッパであるとかっていうのはもうさまざまな民族が入り乱れておりますから、自分たちを守るということがとても重要で、そのために何をやったかというと、町を守る城壁を作るわけですね。ですからヨーロッパにおいてもこの中近東においても町と言われるところは必ず城壁があって、それを守っております。でこの古い城壁っていうのは今世界遺産になってるんですね。だから世界遺産と言われるものの中には古い城壁がたくさんあります。 ですからヨーロッパの街に、まあ、私行ったことないんで偉そうなこと言いませんけれども、行かれた方はですね、必ず古い街は城壁に囲まれている。城壁に囲まれていて、その真ん中に大きな教会があったりするっていうのが、ヨーロッパの街々ですけれども、でこのユダヤ人たちがペルシャの王様に許されて帰ってきて神殿を建てたんですけれども、城壁がなかったんです。もともとあったんです。立派な城壁があったんですけれども、敵に襲われた時に全部壊されてしまった。で、ペルシャにおりましたネヘミヤという、この人は保守民でありながら王様に重く用いられた人ですけれども、彼を中心として帰ってきてですね、この城壁を取り囲む、神殿を取り囲むように城壁を作ったんですね。でわずか52日間で、まあ、城壁を、まあ、やっつけ仕事なんですけれども作りました。でそれは2週間ぐらい前に皆さんにその写真をお見せしました。その城壁の跡は今もちゃんと残っているんですね。城壁っていうとなんか立派な石が積み上がっているように思うかもしれませんが、このネヘミヤの城壁は本当にその辺でに転がっているような石を積み上げたですね、簡素なものでありましたけれども、しかし神殿を守る、神を礼拝するこの神殿を守るようにしてですね、城壁を作りました。でもネヘミヤが本当にやりたかったことは、この石の城壁を作るということでは実はなかったんですね。どんなに立派な城壁を作ったとしても、彼らを今日まで守り導いてくださった神を正しく信じるということがなければ、また城壁は壊され、神殿は破壊され、国は崩壊してしまう、散り散りになってしまう、そういうことが分かっておりましたので、城壁が再建したその翌月にですね、エズラという、まあ、学者がおりまして、彼を中心として、ユダヤ人たちにですね、彼らが守るべき、まあ、立法という法律ですね、これはそのもちろんその刑法とか、その民法とかそういう類のものもありますが、基本的には宗教法なんですね。この神をどう信じていくか、また神を信じるということは具体的にどういうことなのかということを記されたこの法律を読み上げて、それをみんなにこう守らせようとしたわけです。で、神を正しく信じることがなければ自分たちの国は滅んでしまう、その、教育というものがですね、行われたわけであります。で、今でもこの教育は世界中のユダヤ人に施されております。どこに世界中どこに行きましても、ユダヤ人の住んでおりますところにはシナゴグ、街道という場所がありまして、そこに毎週土曜日ユダヤ人は集まってきて律法を読むんですね。今でも、まあ、前にも話しましたが、読むのは川に手書きをした巻物の律法です。それ以外はユダヤ人は本当の聖書としては認めません。紙に書いた印刷したやつはダメです。こっちの方がよっぽど正確だと思うんですけどね、手書きしない方が。でももう伝統的にそう決まっておりますので、毎週そうやって集まって聖書を読んで、その聖書の教え、まあ、聖書、今で言えば聖書ですけど、律法を読んでこれを守っていくことが自分たちのにとってと最も大切なことだし、自分たちの国を守っていくために大切なことなんだということを今でもきちっと守ってるんです。で私は非常にそれは羨ましいことだと思ってます。日本にはそういうものがないんですね。日本人は、まあ、古来神々の国で、豊かな国、水の豊かな国、そして天然の要塞、海に囲まれた国ですから、神を恐れるとか神の教えに従うということは必要なかったんですね。なんとなくみんなで、仲良くしてればよかったです。だから和をもって尊しとなすと、この島の中でいさかいがなければ問題のない国だった。でも今はそういうもう社会ではなくなっています。世界の中で商売をしたり経済活動をしたりしなければならない。 で、いろんなその世界の人たちがやってくる関わりが できてくる。そんな中で、もう気がついてみると日本はですね、自分たちがどうやって生きていけばいいのか、この国がどうあるべきかということを完全に見失ってしまったんですね。というかもともとそういうのはなかったんです。みんなが仲良くすればよかったですから。でも今はそうではなくて、ですから政治家でも学者でもこうすべきだ、これを守ればいいんだというものを持っている人は誰もいません。だからみんな あれがいいんじゃないかって言えば こっちがいいって言えばこっち、こうすべきだならこうすべきだ、始めたらこうだ、気がついてみたら借金ばっかりものすごく大きくなって、子供一人まともに育てることが難しい国になってしまう。何が大切なのか、何を守るべきなのか。今おそらく日本人が一番大切だと思っているのは金でしょうね。金があればいいんだ。なんかお年寄りが、いると思っていた100歳以上のお年寄りが実は死んでたとかね、まああまり、なんかどうでもいいことのように言ってる人もいますが、とても重要なことですよね。 いるべき人がいない、なんかリュックサックに お母さんの骨を持ってた人とかね、いるとかって言ってますけれども、この何が大切なのか、何を守るべきなのか、そういうことをですね、きちっと持っていないことが今さまざまな問題を引き起こしていると私は思うんですね。ユダヤ人というのは世界中に今離散して暮らしております。もちろんパレスチナに住んでいる人もいますけれども、もうユダヤ人の住んでいないところはないぐらいですね。でもどこに行っても彼らはこの聖書を持っているんです。で、聖書の教えに従っていくことが自分たちにとって最も大切なことであるし、そしてこの聖書に記されている神を信じ、神の教えに従っていくことが最も大切なんだということは微動だにしないわけです。それはとても素晴らしいことだと思いますね。日本にはそれがない。どの本に従えばいいのか、聞けばいいのか。本屋にはさまざまな本があります。いろんな本があるし、いろんな教えがあるし、あれがいい、これがいいといろいろ言ってますけれども、でもこれだというものがないですね。さまざまな神々がいます。いろんな宗教があります。宗教法人の数は美容院と同じだけあるそうですから、大変なもんです、宗教人口は2億人いるそうです。つまり1人が、約2つ宗教は持ってるんですね。人口より宗教人口が多いというのはですね、非常に珍しいことだそうですけれども、だけどもみんながそれぞれその時その時に好き勝手に神様を選んでるだけなので、みんながこの神の教えに従わなきゃならないんだっていう、そのきちっとしたこう統一した倫理観とかスタンダードってものがないんですね。でかつてはそれは、国のため、戦争のため、あるいはこの国の成り立ちのため、便宜的に倫理があったり道徳があったり恥がありましたけども、それは便宜的にあっただけなんです。一貫したものはないんですね。今こそ私は一貫した、倫理であり教えであり、また神を信じるその信仰というものが必要だなとつくづく思っております。だいぶ前置きは長くなりましたけども、今日はですね、そういうその、ユダヤ人が今はまさにその、立法を旧約聖書を守り、また神を信じているユダヤ人ですが、その一番原点になったのがこのネヘミヤ記の話なんですね。で、今からお読みします9章、ネヘミヤ記の9章というところです。ちょっと長いんですが、急いで5分ぐらいで私読みますが、ここにはですね、ユダヤ人が、なぜ今この神を信じ、そして、旧約聖書を一生懸命守っているのかということが、その理由が記されております。 9章の1節からちょっと急いで読みたいと思います。その月の24日にイスラエルの人々は集まって断食し、荒布をまとい土をその身に振りかけた。イスラエルの血筋の者は異民族との関係を一切断ち、進みで自分たちの罪過と先祖の罪悪を告白した。彼らは自分の立場に立ち、その日の4分の1の時間は彼らの神主の律法の書を朗読して過ごし、他の4分の1の時間は彼らの神主の前に向かって罪を告白しひれ伏していた。なんとかかんとかって人の名前読みませんが、レビ人たちの台に立ち、神なる主に向かって大きな叫び声を上げた。何々は言った。言ったってあなたたちの神主を賛美せよ。とこしえよりとこしえに至るまで栄光ある皆が賛美されますように。いかなる賛美も称賛も及ばないその皆が、あなたのみが主、天とその高き極みを、そのすべての軍勢を、地とその上にあるすべてのものを、海とその中にあるすべてのものを、あなたは創造された。あなたは万物に命をお与えになる方。天の軍勢はあなたを伏し拝む。あなたこそ主なる神、アブラムを選んでカルデアのウルから導き出し、名をアブラハムとされた。あなたに対して忠実なその心を認め、彼と契約を結び、子孫に土地を与えると約束された。カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の土地を、あなたは約束を果たされた。まことにあなたは正しい方。私たちの先祖がエジプトで苦しんでいるのを見、アシの海で叫び声を上げるのを聞き、ファラオとその家来、その国民すべてに対して、あなたは数々の不思議と奇跡を行われた。彼らが私たちの先祖に対して傲慢に振る舞ったことを、まことにあなたは知っておられた。こうして勝ち得られたあなたの名声は今日も衰えることを知らない。あなたは先祖の目の前で海を二つに裂き、海の中の乾いた地を通らせ、追い迫る敵をあたかも石のように荒れ狂う水の深みに投げ込まれた。昼は雲の柱、夜は火の柱を持って、私たちの先祖を導き、その進みゆく道を照らされた。あなたは天から市内の山に下って彼らと語り、正しい法、真実の律法、優れた掟と戒めを授け、あなたの聖なる安息日を布告し、しもべモーセによって戒めと掟と律法を授けられた。彼らが飢えれば天からパンを恵み、乾けば岩から水を湧き出させ、必ず与えると誓われた土地に行ってそれを所有せよと命じられた。ところが私たちの先祖は傲慢に振る舞い、かたくなになり戒めに従わなかった。聞き従うことを拒み、彼らに示された驚くべき御業を忘れ、かたくなになりエジプトの苦役に戻ろうと考えた。しかしあなたは罪を許す神、恵みに満ち憐れみ深く忍耐強く慈しみにあふれ、先祖を見捨てることはなさらなかった。彼らが牛の像を射て作りエジプトから救ってくれた神だと称し、背信の大罪を犯した時も、まことに憐れみ深いあなたは彼らを荒れ野に見捨てることをなさらなかった。昼は雲の柱を取り去ることなく行く手を示し、夜は火の柱を取り去ることなく行く道を照らされた。あなたの優れた霊を授けて彼らに悟りを与え、口からマナを取り上げることなく、乾けば水を与えられた。40年間あなたが支えられたので、彼は荒野にあっても不足することなく、着物は朽ち果てず足も腫れることがなかった。諸国諸民族を彼らの支配下に置き、分け与えて国境に住まわせられた。ヘシュボンの王シホンの国も、バシャンの王オグの国も彼らの所有となった。その子らの数を天の数星のように増やし、行って所有せよと先祖に約束された土地に彼らを導き入れられた。その子らはその地に入り、これを所有した。あなたはその地の先住民カナン人を服従させ、彼らの支配下に置かれた。その地にいた諸民族とその王たちを彼らは思いのままにあしらった。堅固な町々、肥沃な土地を奪い、すべての良きものに満ちた家、貯水池、ブドウ畑、オリーブと果汁の園を数多く手に入れた。彼らは食べて飽き、太り、大きな恵みを受け、満足して暮らした。しかし彼らはあなたに背き反逆し、あなたの律法を捨てて顧みず、戒心を説くあなたの預言者たちを殺し、背信の大罪を犯した。あなたは彼らを敵の手に渡し、彼らを苦しめた。彼らが苦難の中から叫び声を上げると、あなたは天にあってそれを聞き、豊かな憐れみをもって次々と救い手を送り、苦しめる者の手から救い出してくださった。しかし平穏になると彼らを再び見舞いに悪を行ったので、あなたは彼らを敵の手に任せ、その支配下に落とされた。彼らが再び叫び声を上げると、あなたは天にあってそれを聞き、豊かな憐れみをもって彼らを救い出された。律法に立ち返るようにとあなたは彼らに勧められたが、彼らは傲慢になり、ご命令に耳を貸さず、あなたの方に背いた。これを守って命を得るはずであったが、彼らは背を向け、かたくなになり、聞き従おうとしなかった。 長い年月あなたは忍耐し、あなたの霊を送り、預言者によって勧められたが、彼らは耳を貸さなかったので、諸国の民の手に彼らを渡された。しかし誠に憐れみ深いあなたは、彼らを滅ぼし尽くそうとはなさらず、見捨てようとはなさらなかった。誠にあなたは恵みに満ち、憐れみ深い神。まあ、この後もう少し続きますけれども、そこまでにしたいと思いますが、これはですね、そのユダヤ人の、起源からこの、まあ、ネヘミヤの時代に至るまでの歴史を、まあ、振り返っているわけですね。で、その中で、どんなことが起こってきたかということを、まあ、回想しているわけです。で、歴史というのはまあ、私たちは、社会の時間や歴史の時間に、日本はこんな国でしたとか何時代がありましたとか、江戸時代はこうでしたとかですね、明治時代はこうでしたとかっていうようなことを勉強しますし、また世界ではこんなことがありましたって勉強しますけれども、ただ過去にこういうことがあったということを勉強するだけでは実は何の意味もないんですね。で、ユダヤ人にとってはこの歴史というものは彼らの遺産なんですね、資産なんです。今お読みしましたように、彼らはこの過去を振り返るときに彼らを導いてくれたのは神であったと。神はいついかなるときにも忠実に約束を守り、救い出し、助け許してくださった。アブラハムのユダヤ人の先祖はですね、アブラムという人でしたけれども、このアブラムという人がに声をかけてですね、このパレスチナの地に導かれた。そしてこの土地をあなたの先祖に与えると神様は約束されたんですね。神は約束された。で、その土地を神はずっとこのユダヤ人たちに、そこに住まわせると約束されたんですけれども、でもユダヤ人たちが、神の与えられた律法を破って神に背いてしまったので、何度もそこで、その国を、まあ、追われてですね、何度も試練にあったわけであります。しかしながらその度ごとに神は彼らを許してですね、彼らを救われたということがこの今読みましたお話の中に何度も出てまいりました。またもちろんそれだけではありませんで、彼らに必要なものを常に与えてくださったし、助けて与えてくださったし、何度も警告を与えられた。でもその警告に彼らが耳を傾けなかった。でも苦しくなって助けてくださいと、まあ、困った時の神頼みじゃないですけれども、神様助けてくださいと叫んだ時には許してまた助けてくださった。この読んだ歌の中にですね、この背きと許しという話が5回出てくるんですね。出エジプトの時に2回、獅子時代に、まあ、そう書いてありませんけれども、まあ、そして分裂王朝時代に2回ですね。それをまあエズラがこの急いで振り返っているわけです。で、その度ごとに記されているのは、あなたは罪を許す神である、憐れみ深い神である、豊かな憐れみを持っている神である。つまりこの自分たちの過去の歴史を振り返るときに、そこに行われた神のさまざまな恵みの技、救いがあり奇跡があり、また供給がありですね、祝福があり、同時に自分たちが神に背いたときにそれを許してくださったというですね、許しの歴史、そういうことをまたつまり過去を振り返ることによって、神と自分たちの関係ということを確認をしているわけです。単に過去にこんなことがあったというだけではなくて、このまさに過去こそがですね、彼らにとっては、まあ、遺産なわけですね。 まあ、だいぶ長い話を短く端折ってお話ししておりますけれども、まあ、このネヘミヤ記の9章のところから教えられることはどういうことかというとですね、まずこの9章の最初のところで、さっき最初も少しお話しましたけれども、彼らは、まず自分たちがこの神に対して罪を犯してしまっているということに気づくわけですね。律法を学ぶことを通して、その時に、断食をし荒れ布をまとい、土をその身に振りかけて、悔い改めたと書いてあります。律法には他の民族との結婚をするなと書いてあるんですね。それは他の民族と結婚することを通して他の民族の神々を取り入れることになる。そしてそれだけじゃなくて、その他の神々の宗教的な行事に付随するさまざまな不道徳とか、あるいは当時はですね、子供や女性をその生贄にするということが当たり前のように行われていたんですね。日本でもかつてそういうことがあったようですけれども、まあ、天変地異が起こると、その神々の怒りを鎮めるために子供を捧げるというようなことがあったようですが、旧約聖書にはそんなことは書いてありません。この旧約の律法というのは今でも世界の法律の基準になっている教えでありますから。でもそのさまざまな他の神々を信じることによってですね、そういう不道徳であるとか混乱とかが国に入ってくるから、だから他の民族と結婚しちゃいけないと書いてあるんですね。でもそれを知らない人たちが大勢いたので、彼らはその関係を断ち切ってですね、また自分たちの犯した罪を悔い改めたと書いてあります。で、まあ、この時ユダヤ人は本当に民族の存亡の危機に瀕しているわけですけれども、その、まあ、危機に瀕したからこそ実は悔い改めるということがあるわけですね。それはユダヤ人の過去の歴史がそうでしたから。人間というのは本当に苦しい時に神様にまあお願いをするわけですね。苦しい時に神頼みですけれども、それだけじゃダメなんです。本当にこの、まあ、追い詰められて困った大きな問題に直面した時に、私たちは自らを神の前に問わなければならない。つまり神を悲しませるようなことはないのか、神の前に正しくない行いはないのか、そういうことがあったならばそれを悔い改めなければならないんですね。で、最初にも話しましたけれども、ユダヤ人たちはこの神殿を建てて、そして神殿を守るための城壁を作ったんですけれども、私たちも自分たちのを守るために、家族を守るために、私たちの人生を守るために、いろんなことをしてこれを守ろうとします、ね、財産を手に入れよう、家を手に入れよう、また安定した仕事を手に入れよう、いろんなことで守ろうとします。保険に入ろうとかですね、いい医者を見つけようとか、弁護士の友達を作っとこうとか、いろんなことをして私たちを自分たちをこう守ろうとしますけれども、でも一番大切なことはですね、私たちを守るものはそういうものではないんですね。私たちを守るものは実は私たちをお作りになった神ご自身なんです。そしてその神の前に正しくないことがあるならば、それは悔い改めなければならない。で、試練や問題はこの悔い改めのチャンスであります。自分が神の前に正しくないことがあると思うならば、これを直さなければならない、修正しなければならない。歪んだ石は取り除かなければ、いくら上に積み上げてもダメですから、壊れてしまうので、そのチャンスであります。また積み上げていく石は何かというと、今読みましたようにですね、神がどのような神である、神は今までどんなことをしてくださったかということを、一つ一つこれを神のからのいただいた恵みをですね、 まさに信仰の石として積み上げていかなければならないわけです。神は私たちを選んでくださった、約束を守ってくださった、あの時祈って祈りに応えてくださった、奇跡を起こしてくださった、癒しを与えてくださった、救ってくださった、許してくださった、そういうことはたくさんあったはずなんですね。でも、詩編の記者もですね、私の魂よ主をたたえよ、主の見計らいを何一つ忘れてはならないと言ってます。神様が私になしてくださったことを何一つ忘れてはならない。どれぐらい覚えてますかね皆さん。あの時こんなことがあったけども神様は助けてください。人間っていうのは本当に喉元すぎれば暑さを忘れるで、困った時には一生懸命お祈りしますね。みんなに助けてください、ね、でもうまくいったらどうですか。まあそんなこともあったかなっていう、ね、でまた何か起こるとです、あ神様助けてください、もうこのままじゃダメです、死んでしまいそうです、もう必死になってですねお祈りをして、助けて助けてってね、でうまくいったら、あもういいやね、駅を通過するようにですね、今まで通ってきたルートはすっかり忘れてしまう。でもそんなことを繰り返していてもですね、私たちの人生は堅固にならないんですよ。私たちが本当にこの本当の意味でですね、堅固な堅牢な安定したというか、安心、心から安心して人生を過ごしていくためには、神が私たちに行ってくださった恵みを一つ一つ積み上げておかなければならない。だからこうやって今読んだようにですね、ユダヤ人はことあるごとに昔のことを思い出すんです。ことあるごとに、あの時神は救ってくださった、助けてくださった。年に5回お祭りをしますユダヤ人は。大昔のことを思い出すため、エジプトから救い出された時のお祭りをします。シナイ半島40年間ぐるぐる回った時のお祭りをします。ペルシャの王様に皆殺しにされそうになったのを助けられた時のお祭りをします。そうやって神は自分たちの先祖を助けてくださった、だから今日私を助けてくださるという、その信仰をですね、そういうお祭りを通して、確認するんですね。私たちの信仰というのは消化しちゃいけないんです。忘れ去っちゃいけないんです。一つ一つ思い起こして、そしてその度ごとに、記憶のにしっかりと留めて、でもそうすることが実は私たちを助けてくれるんです。新しい問題が起こる、新しい試練が起こる、新しい困難がに直面する、その時にですね、また一から、あ神様こんなことがあるんで助けてくださいってお祈りする必要はないんです。振り返ってみてください。あの時も神様は私の祈りに聞いてくださった。もっと大きな問題があった時にも神様は助けてくださった。あの時にも知恵を与えてくださったじゃないか、あの時にも解決してくださったじゃないかと、こう恵みを振り返っていく時にですね、私たちの信仰の城壁が積み上がっていく。だったらこれぐらいなんてもないじゃないか、だったらこれぐらい神様は助けてくださらないはずがないじゃない。また過去を振り返るときに、私たちの神がどういう神であるかということを確認することができます。皆さんの信じておられる神はどんな神様ですか。交通安全には効く神様をご存知でしょうか。家内安全の神をご存知でしょうか。学業の神をご存知でしょうか。死んだ後あなたを永遠の命に導いてくださる神をご存知でしょうか。あなたの家族を守ってくださる神をご存知でしょうか。いや、すべてのことにおいて最善をなしてくださる神をあなたはご存知でしょうか。そしてその神が今日まであなたを守ってきてくださっているんです。知っているともいてもいなくてもです。気づいていてもいなくても、あなたが今日あるのはあなたをお作りになり、あなたを愛しておられる神が何度も 神に背いたかもしれない、神を悲しませたかもしれない、でも今読んだように豊かな憐れみを持ってあなたを許して今日も生かしておられます。そしてこれからもあなたに素晴らしい未来を計画しておられる、あなたを守っておられる、目には見えないけれどもこの信仰の経験こそがですね、あなたの財産なんです。あなたの人生を守ってくれるものなんです。どんなに財産を持っていても、もう一夜にして紙くずになる、そんな時代じゃないですか、ね、そういうことを経験してきてるわけでしょ。それなのに私たちはこの神を信じ、また信仰の経験というですね、素晴らしい城壁に耐えることをしない、それは悲しいことです。そんなことです。皆さん、神は憐れみ豊かな神、忠実な正しい神です。あなたが信じ、そして慕い求め、助けを叫び求めるならば、それに耳を傾けてくださる、あなたを助けてくださる神なんです。今度この皆さん教会の方にはですね、集報ボックスに、証し集を出しますから書いてくださいと言って、原稿用紙400字の原稿用紙皆さんに1枚ずつ入れておきましたけどね、原稿用紙なんて久しぶりに見たという方もあると思いますが、なんでこんな面倒くさいことを牧師は私にやらせるんだろうかと、こんな書くの大嫌いなのにだとかですね、思っている方も半分ぐらいいるんじゃないかと思いますが、これは大切なことなんです、ね、皆さんの信仰の証こそが実は教会なんです。確かに立派な教会ですよ、素敵な街道ですよ、でもこんなものはですね、何の意味もないんです。ただちょっと数字だけです。私たちを守ってくれるものはまさに神がこの街道を私に与えてくださった、そして神が皆さん一人一人を救ってくださった、助けてくださった、恵んでくださったというその信仰の証なんです。それこそがこの教会の財産ですし、それこそが私たちを守っているものなんです。そういうことをみんなで確認しようと思って、書いていただきたいです。どうぞ頑張って書いてください。書くの面倒くさい方もあると思いますが、神様がこの街道を通して、この教会を通して、皆さんになしてくださった証を思い出していただきたいと思います。最初に申し上げましたけれども、私たちを支えてくださっている神ですね、その度その度に、必要に応じて神々を求めるのではなくて、本当に今日まで変わることなく支えてくださった神が今日からもあなたを支えてくださいますので、この神の信仰のですね、城壁を積み上げていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、暑い最中でありますけれども、皆さんをこうしてこの教会に集めてくださって、また共にあなたを褒めたたえて、共に祈る時が与えられて感謝をいたします。神様、私たちは本当に今混沌とした時代を生きております。何に頼り、何を正しいとし、何に従っていくべきかわからない時代です。本当に混乱しております。神様、どうぞ今こそユダヤ人たちにとっては数千年変わることなく信じ、また導かれてきたこの誠の神、実はこの全世界をお作りになり、私たちも含めて全ての民が信じ従っていくときに、これを愛し、また恵み導いてくださる誠の神を信じる時であります。神様、どうぞ今ここに集われましたお一人お一人、神様がなさってくださった本当にかけがえのない恵みを思い起こして、神様、信仰の城壁を築いていくことができるように、もし間違いがあるならば悔い改めてあなたの前に本当にへり下っていくことができますように、そして神様が守ってくださっているこの本当に力強い城壁の中で これからの人生を歩めますように、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。